6ページ、安心安全なまちづくり。共同型災害訓練 in 杉戸 CDT2021 を開催します。申し込み問い合わせ、共同型災害訓練事務局杉戸双方クラブ、電話ファックス310055、メール info@icsjapan.org。 今年のテーマはニューレジリエンス時代の幕開け。世界的な新型コロナウイルス感染症の蔓延により、私たちの日常は大きく変わろうとしています。その影響は社会、経済、生活だけでなく、防災・減災においても同じです。今、私たちはそんなパラダイムシフトの渦中にいます。今年の共同型災害訓練は、これからのニュー・レジリエンスの幕開けを一緒に体感できる2日間です。ぜひご参加ください。なお、開催形式は O2O 方式、オンライン・トゥ・オフラインを採用し、杉戸会場と全国全世界をつないで行います。これまで参加が難しかった方にも、パソコンやスマホがあれば気軽にご参加いただけます。一緒にニューレジリエンスの幕開けを体感しましょう。2月12日金曜、13日土曜、いずれも9時から17時30分。場所1、彩の国生き生きセンター杉戸ピア。2、ズーム、ワーク参加、YouTube ライブ、視聴のみ。対象、首都圏周辺の災害時広報支援自治体の職員。地域防災に関わっている方、興味のある方。ICS、災害現場等の指揮系統や管理手法を学びたい方など。参加費1人3000円、税込み、オンライン・オフラインどちらも同じ。定員、会場参加50名、ズーム参加300名、 YouTube ライブ視聴500名。参加1、2、いずれも専用サイトから事前の申し込みが必要です。その他、オンラインのみ。ワーク参加希望は Zoom、 視聴のみは YouTube ライブを選択。オフラインのみ、会場宿泊か。要相談、費用、別途。詳細はホームページをご覧ください。QR コードがあります。スケジュール、予定。1日目、ニューレジリエンス、コミュニティとニューナレッジ。行政と防災、災害対策本部運営訓練、サニーカミヤ。リスク&危機管理コンサルタント。マンションと防災、コロナ禍のマンション防災。著書、マンション防災の新常識、釜石徹。防災コンサルタント、セミナー講師。郷土史と防災、郷土史を知れば災害の未来がわかる、増田和頼。国立研究開発法人防災科学技術研究所客員研究員。医療と防災、コロナ禍における杉戸去ってモデルの今、中野智明。東埼玉総合病院経営企画室室長、医師。リスク管理と防災、近年発生する災害の特徴と BCP、 松島康夫、災害リスク評価研究所代表。2日目、ニューレジリエンス、ニューテクノロジーと頭上訓練 DX。 基金と防災、災害対応の原動力、ファンドレイジング、山田健一郎。公益財団法人佐賀未来創造基金理事長。障害と防災、防災を身近にする私たちの取り組み、安藤清子。 認定 NPO 法人ペアレントサポートステップ理事長。ドローンと防災。災害におけるドローンの最新活用方法、古橋太一。青山学院大学地球社会共生学部教授。トレーニングと防災。DMTC 防災対策トレーニングセンターレポート、沼田宗義、東京大学生産技術研究所准教授。 IPW 版頭上訓練 DX 共同型災害訓練、後藤慎太郎、立正大学地球環境科学部教授。昨年度の様子の写真2枚があります。講義を受けている写真とグループワークをしている写真です。7ページ。令和3年度市町村交通災害共済会員を募集します。申し込み問い合わせ、暮らし安全課交通防犯担当内線284。交通災害共済とは、皆さんが会費を出し合って交通事故で負傷した会員の方に見舞い金をお支払いする相互扶助制度です。現在加入している方は令和3年3月31日水曜で期間満了となります。引き続き加入を希望される方は申し込み手続きをお願いします。事故の相手方の損害を保障するもの、自転車保険などではありません。加入資格、杉戸町にお住まいで住民登録されている方、加入資格者に扶養されており就学のため町外に転出している方、共済期間、令和3年4月1日木曜から令和4年3月31日木曜の1年間、4月1日以降の中途加入の場合は、加入申し込みをした日の翌日から令和4年3月31日まで。加入者が他市町村に転出した場合でも共済期間内は有効です。会費1人500円、1人一口に限ります。なお中途加入の場合も同額です。申し込み方法、1、ゆうちょ銀行郵便局での申し込み、令和3年12月末まで。配布される申し込み用紙に必要事項を記入の上、会費を添えて最寄りの郵便局でお申し込みください。杉戸町内の郵便局以外に関東各都県のゆうちょ銀行郵便局でも申し込みができます。2、役場窓口での申し込み、配布される申し込み用紙に必要事項を記入の上、会費を添えて役場暮らし安全課窓口でお申し込みください。あなたの SNS の使い方は大丈夫ですか？問い合わせ、杉戸警察署330110。 SNS を通じて犯罪の被害に遭う児童生徒が増えています。令和元年は被害に遭った児童生徒の数が過去最多です。被害に遭わないために正しく利用しましょう。被害に遭った児童の数、平成27年から令和元年、棒グラフがあります。単位人、平成27年1652、平成28年1736、平成29年1813、平成30年1811、令和元年2082。平成30年から令和元年約 15% 増。令和元年 SNS を通じて児童ポルノや児童売春などの被害に遭った児童は2082人、平成30年と比べて約270人も増加しています。被害に遭った児童のフィルタリング利用状況、円グラフがあります。利用なし、 86.5%、1490人、利用あり 13.5%、232人。 SNS を通じて犯罪の被害に遭った児童のうち、フィルタリングを利用していなかった児童は 86.5%。 実際の被害事例、未成年者誘拐被害。 SNS で知り合った人に悩みを相談していたら、慰めてあげるなどと言葉巧みに誘い出され、直接会いに行ったところ、加害者の自宅に連れ込まれてしまった。 SNS のやり取りだけでは相手の本当の姿は分かりません。ネットで知り合った人と気軽に会うと深刻な被害につながることがあります。児童ポルノ製造提供被害。女子生徒は交際相手に裸の写真を求められ、送ってくれないなら別れるなどと迫られ、自分の裸の写真を送信してしまった。その後、交際を断ったところ逆恨みされ、インターネット上に自分の裸の写真を拡散されてしまった。人に見られては困る写真を送ってしまうと、それをネタにさらにひどい被害を受けることもあります。どんな理由をつけられても絶対にそのような写真を送ってはいけません。ストーカー被害。よく行くお気に入りの店を友人に教えてあげようと思い、位置情報をオフにして撮影した写真を SNS に投稿したところ、投稿した写真の背景から撮影場所を特定されて、知らない人につきまとわれるようになった。写真の位置情報をオフにしていても、写真に写り込んだ景色や文字などから撮影場所が特定されることもあります。SNS の公開範囲を適切に設定するなどの危機管理が必要です。